の遊び夫婦のの遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊ぶように生きることを目標にした夫婦がキャンプ民泊を開業するまでの一部始終をお届けします。
はい、はい、ということで今日はここどこですか？
今日ねすごいところから収録してるんですよ。
はい、
実はねカラオケボックスなんです。
今用事終わってその次の用事の間の時間を利用して、うん、カラオケで収録してます。
ビッグエコーね。
はい、
私たち大学の時から付き合ってるけど一回も二人で来たことないよねカラオケ。
二人で初めて二人でカラオケに来たの初めてだね。まさかのラジオ収録
すごいね。
はい、
今日収録日曜日に撮ってるんですけど金土日といろいろとお出かけしてきて
金曜日が、矢野大地さん、
そうだそうだ
と大堀さん、
うん、
ブルゾン道夫さん
が
ハイパーキャンプクリエイターの山健とサクポンのイベントにちょっとお邪魔したっていうやつで
要はキャンプをしてきました。
はい、
で雪で大変だった
ね、その話もちょっとしたいなと。
と今さっきまでバーベキュー検定の中級を受けてきていて、
うん、はい、
まあ、ちょっと今日はそんな盛りだくさんな休日のお話をざくばらんにしたいなと思っています。はい、
受けたてほやほやですので、
はい、
はい、
ということでさっきも言ったカラオケボックスで撮ってるんですけど、
うん、
声聞こえてるかな隣の人の歌の声とか入ってはないかな。
でも入っているんじゃない。
入ってるかな。
うん、まあちょっとね今回 BGM ありみたいな。
あ、
はい、
まあそっか。
そういうのもほら
ありかな。
ありかな。うん
うん。まあ、まず金土と千葉のアリノミエンでキャンプをしてきたっていう話なんですけど、
はい、
まあさっきも青が言った通り矢野大地さんとブルゾン幹雄さんっていう。お二人が高知から軽トラをキャンピングカーにして全国を一周しているっていうことをやられていて、でその中でこう都道府県ごとに面白い人に会って、まあ、イベントを開いていくみたいな活動されてるんですけど、千葉のアリノミエンキャンプ場で働いているハイパーキャンプクリエイターの山健さんと同じブログをやってるサクポンで4人でキャンプを仕事にする人たち、アウトドアを仕事にする人たちみたいなテーマでライブ配信をするイベントをやります、一緒にキャンプしませんかみたいな、
うん、
イベントだったので、ちょっと私たちも両方とも興味がある
人
た
ち
だったから、まあ、平日だったんですけどちょっと勇気を取って会わ、
うん、はい、
遊びに行ってきました。
はい、
どうでした？
僕らは基本的にはでも矢野さんとか山健さんとかが喋ってるのを遠くの方で見つめてるっていう、ただそれだけだったんだけど、イベント自体は、
まあ、1時間の生配信、
ね、生配信でその前後に一緒に焚き火しながらね、みんなでワイワイ話してて、そうそう、
一緒にキャンプしたよね。
そうそう、でも今思うと、
うん、
僕らもそうだけど初めての人とこうグルキャンみたいなことするのってあんま経験としてないじゃん。
確かにそのキャンプのをできる人たちってことだよね。
そうそうそうそう、うんうん、キャンプしたことない人とはよく誘っていくけども、うんうん、したことある人と行くキャンプってものすごく新鮮で、
うん、
まあね、ギアの話できたりとかあるあるこれだよねみたいな話できたのがすごいなんか新鮮楽しかったなっていうのと、うん、で今回ちょっとボヘミアンスタイルっていう新しいちょっとキャンプスタイルを今模索してて、
うんうん、
これは僕の中でのテーマなんですけど、
うんうんうん、
ちょっと民族っぽい感じのテイストの、まあ、サイトに、
うん、
まあ、装飾をしたものをデコレーションしていこうっていうのを、まあ、ちょっと一回実験やってみてっていうのをテストも兼ねてて、
そうなんだよね、うん、いつもの大きなベルテントっていうコットンの白いテントの中に真っ赤なラグとか、うん、
クッションとか、
うん、
まあまあ細かい装飾のもの、
いや今回すごかったよね、なんか天井にさ、うん、こう
ドリームキャッチャーみたいな。
そうドリームキャッチャーと、
ドリームキャッチャーってわかるかな、
増加じゃないけど
ちょっと
葉っぱがもうすごい、こう
そこだけ見たらちょっと地方のヤンキーの車の
ドリームキャッチャー、
まあ、フロントガラスみたいな、
いやいやもっとおしゃれだったよ、大丈夫だよ、
大丈夫でした、うん、まあ 今後ねそういって、まあ、他の業種の人と自分たちのテントの装飾みたいな掛け合わせたこともちょっとやりたいなっていうのは思ってて、うんうんうん、まあそれはまた今度また3月4月ぐらいにまた報告できるかなと思うんで、あ、
だから今度あるイベントの練習みたいな感じで、
練習みたいな、そうそう、
まあ、せっかく昼間からキャンプするのでっていうのでやってみて、 でツイッターでもねその様子をアップしたら、ね、結構好評だったよね。
よかったと思う、うんうん、まあ、もっとねできるんでもっと完成度を高めていきたいと思ってます。
目指してる先は何なんですか？
目指してる先っすか？
ちなみに私もちょっとよく分かんない。
なんか、うん、なんかもう薄い布切れを羽織っただけの金髪の人がいてもおかしくないような。あ、分かんないっすか？
あそこの最終的な、
そこにその金髪の人がいたとして、うん、うわ世界観っていう最後のピースに金髪の美女っていうのを当て込めた時に、
なるほど、
もう、
あ、そういう完成、
完成みたいなのの
薄い布をまとったってどういうこと？
なんかこう
裸体みたいな、
いやいや裸体じゃない、
違う違う違う、
ラじゃなくていい、あ、なんかこうほら風になびきそうな服を着てる感じ。
あ、なるほど、
はい、
あ、なるほど、ちょっとこう草原な感じ、
草原な感じの金髪のでちょっとこう天下のハットみたいなかぶったり、
これから金髪の人も探していかないといけないね、
は
い、
うん、以上ね。まあまあ最悪男でもロン毛の金髪であれば全然ウェルカムなんで。
そんな人いるか？友達に今のいないから、まあまあ探していこうじゃん。
わかりました。っていうので、うん、まあ行ってね、
はい、
そんなキャンプしてましたよ。
うん、でも本当にね楽しかったよね。近い年代で、
うん、あ、同年代ぐらいのみんなね
集まってね、
うん、楽しかったですね。
なんか干物焼いたり、
うん、
あとなんかお肉分けてもらったり。
干物買いすぎだよね。でも、
あ、そうそう、この間熱海に出張行ったから、そう、山系さんがめちゃくちゃ干物にハマってるっていう情報だけあったから、もうすごい買ってっちゃった。
干物食ってさ、うん、次何食うのかまた干物来るしさ、でまたお土産に干物渡してるからさ、干物ばっかりなん
だ。干物おばさんだよね、
うん、
イカの干物とキビナゴの干物と、そうそう、でも美味しかったでしょ。
美味しかったですね。
まあまあまあ、まあ、それで寒かったんですよ、めちゃくちゃその日が。
そうそうそう、
ね、土曜日が、まあ、全国的に雪模様、雪予報だったじゃないですか。で私でも金曜日行った時はまだ夜は大丈夫だったんだけど、朝雪の音で目が覚めるみたいな、ね、
そうそうそう、
サササササササ
なんか当たってる、なんか当たってるって言ったら、
う
ん
う
ん、
雨じゃないんだよね、
音、なんかもう黒い影がさテントの内側からもう見えてて、
サラサラサラサラって、
そうそうそう、雪がこう滑ってんだよね。
あの思った以上に雪景色だったよ ね、
あ、
だ
から
ね、
びっくりした。
雪中キャンプっていうんですけど、その雪の中でキャンプすること、私たち初体験でした、それがね。
いや本当ね大変だよ雪中キャンプ。
なんかね、あの写真とかだけ見たらめっちゃかっこいいなと思っていつかやってみたいと思ってたんだけど、何が大変だったかって言ったら撤収ね。
撤収だね、やっぱね、うん、あのうちら の、 あのベルテントっていうそのサーカスみたいなテントって素材が、うんうん、まあ、コットンなの、
うん、
水めちゃくちゃ吸ってるの、そのが雪をめちゃくちゃ吸ってて、もうまあ重いの、なんのあれ、水吸うとめちゃくちゃ重いんですよああいうテントって。
そうだよね。
でそれを乾かさないとカビができて、それがシミになるの、
うんうん、
それはもうダメだからっていうので、もうそれ家に帰ったらもう部屋の中にストーブ焚いて、うん、エアコンマックスにして乾燥機入れて、もうテントもでも広げられないから、あれ直径で、うん、あれ何メーター4メーターか5メーターぐらいあるから、
うんうんうん、
そんな部屋ないから、うち、
いやもうただでさえ狭い部屋に、
そう、
広げて、もううちらもうカニ歩きみたいな歩くみたいな部屋
ずっと部屋の中カニ歩きだったからね、
立ってさご飯食べてたん
ですよ。そうそう、立ってご飯食べなきゃいけないしみたいなことも乗り越えれるんだったら、うん、雪中キャンプ面白い。 あれ
やばい、
すいません。
あ、どうしよう、はい、あ、わかりました、はい、
あと何分
で10分前、
大丈夫、まだ時間、まだ一旦
この切りましょう。はい、まあ、ということでこう初めての雪中キャンプに計らずとも体験してきたわけなんですけれども、
はい、うん、
今日はバーベキュー検定の中級の検定に行ってきました、
はい、
あの前もラジオでお話ししたんですけど、日本バーベキュー協会だっけ、
うんうん、
が主催してるバーベキューインストラクターの、うん、
はい、
検定っていうものがありまして、私たち前回初級をあの夏あたりかなに取ったんですけど、もうその 検定ね、ちょっとまあ一回行ってみるかみたいな感じで行ったらめちゃくちゃためになることが多くて、
うん、
すごいハマったんだよね二人で。
ハマったね、
うん、
バーベキュー検定にハマったっていう。
そう、もうバーベキュー感とおもてなし感が全然もう変わったって感じで、
あ
っていうので、まあ、早速中級も予約して、今日は神奈川に受けに行ったんだよね。たまたまちょっと日程があるのがそれで、
本当はね埼玉が良かったんだけどね、なかなかこう合わないんだよね、あれ意外と。そうそうそう、定員オーバーだったのかな、うちらの日程が合わなかった、
そうとかっていうのもあって、でそのなんか主催の方が県によっていろいろ違うんだけど、ノジーさんっていう方がめちゃくちゃもうすごいいい方で、その方がいろいろ講師として教えてくださるんですけど、うん、どうだった？
いやいや、まあ過酷な試験でしたかなり過酷でしたよ。
試験はね過酷だったよね、はい、っていうのも初級の時はあのマークシートみたいな感じで 1,2,3,4 に丸をつけるって感じの試験だったんだけど、うん、今回は書く感じの、なんていうの、
もうねこの年だとね試験つらい、何も。前のあのキャンプインストラクターの時もそうだったんだけど、試験つらい、
うん、
用意スタートって言われて、あのテストの時間にもう耐えれない大人になると。
いや私もそうだった。
だって後半ぐらいまで裏面あること忘れてたから。
マジ？
あ、裏面あるのこれ。
すごいよ
まあでもペーパーだけじゃなくてね、今回はあの初級の時はうちら一切焼かせてもらえないし、そうそう、道具にもそんな触れないかったんだけど、うん、今回はもう触りまくりでね、
そう、
実技がメインだ、うん、むしろ。
だから初級検定の時にあの会長の手さばきを見て聞いたものを実際今回やってみるっていう中級の内容だったんだよね。
そうですね、うんうん、
どうだった？
チャコールグリルっていうからウェーバー社っていう、ちょっと黒いね、あの UFO 宇宙船みたいな
バーベキューグリル、
ね、バーベキューグリルがあるんですけど、
アメリカのね、
まあ、それを使うんですけど、
うん、
それをね使える機会ってなかなかやっぱ普通の人ないじゃん。
そうそう、あんまりないよね、アメリカの家庭とかめっちゃ庭がでかい家とか。
そうそうそう、まずそれを触れたのはすごい良かったなっていうのもあって、実際にあれを触りながらじゃないとやっぱり求めてるバーベキューって結構できないよねっていう、あの蓋がついてて、こう蒸して焼いてとか、こう弱火にキープしてみたいなのができないから、まずあれを触れる機会があってまあ良かったなっていうのが大事だったね。あと結構温度計とかも挿して具体的に温度を測りながらっていうのも初めてやったっていうかの挿してね、
うんうん、
とか、わあやってるな俺みたいな感じになる。
いつも自分たちがやってるのとは違う感じだよね。
全然違うね、やっぱりね、時間かなりかける、やっぱり料理だから基本ね、あれ、
そうね、低温でじっくりっていうのがね、そうそうそう、バーベキューの一応定義というか、
そうだからやること意外と多いんだけど、うん、その割にはゆったりしてるっていうのがやっぱ特徴だなと思った。
だからその薄い肉を焼いて食べるではないってことだよね、うん、だからちゃんと中まで火が通ってるかも、
うん、
で自分たちが食べる分ならいいけど、
そうだね、
皆さんにこう提供するっていうか、うん、
やっぱりリズムがこう大事だ、うん、食べる時と食べない時っていうののちゃんとこうメリハリがあってやっぱりいいなと思った、うん、あれね、焚き火も同じだと思う、
うん、
あの細かい薪しかなかってすぐ燃える薪ってずっとこう忙しいでしょ、うんうん、ずっとこう火くべてだけど、大きい樫の木とかこう太い木でさ、あの密度の高い木で焚き火してるとやっぱゆったりしてるんだよ、その時の時間って、
うん、
だからね、まあ、そういう時間の違いとかも実感できて、やっぱりやってよかったなって思ってるけどね、うん、
あとね、やっぱりこうおもてなししてお客さんに食べてもらうっていう体で今回はあのやってた検定だから、衛生面とかに気をつけないといけないんだけど、うん、私はついうっかりいろいろとやらかしてしまって
嫁反省した。今回超怒られてました
ねいやもうダメだね、
あれは NG よ。
あ、ごめんごめん、本当に、まあ、自分が食べただけだから、まあそれを誰かに食べさせたわけじゃない
けど、ちなみに何やったんですか？
何言うの、恥ずかしい
恥ずかしい、とりあえずでも全然関係ないけどパンめっちゃ焦がしてたまあそれはいいとして、
そうそう、パンに、ね、焦げ目をいい感じにつけるっていうのがすごく苦手なんだよね、うん、私前回もだったけど、
うん、ね、まあまあね、
練習したい。
で、何で怒られたの？
何で怒られたかっていうと、お肉を焼く前にオリーブオイルをハケで塗るっていうのをやってたんだけど、はい、もうそれはすっかり忘れて、
うん、
で焦げちゃったパンを食べようとした時に、うん、ちょっとこれ焦げすぎてて食べれないやと思って、そこにあとオリーブオイルをちょんちょんってこうかけて、
ハケでね、
ハケからかけて食べたら、うん、 なんかあそれって
お肉に行ったやつじゃん
リスキーだからダメだよって言われていやちょっとやってしまいました
やってしまったっていうのはね、まあ、そういう細かい衛生結構ね衛生面をね今回かなり教え込まれたね。
そうだね、
うん、こういう時にはもうちゃんと手袋を変えてとかっていう
のが、そうそうそうそう、トングもね生肉用と焼いた後とは変えて、うん、まな板も変えてっていうね、
うん、
ちょっとそういうお客さんに食べてもらうっていう時は
そうだよね、
ちゃんとやらないとって思って、
あ、
うん、勉強になりました、
まあね、そうそう、まあ、実技面とで、まあ、知識はまあ初級の知識を振り返るみたいな感じだったから、あとその衛生管理の意識みたいなところをかなり中級では教え込まれたっていう感じでしたね、
うん、
なのでまた結果は1ヶ月後にご報告できればとは思ってるんですけども、うん、
はい、
まあ、ものすごく不安です
まあね、ちょっと、まあ、
なんせね、勉強が苦手、
うん、分かんないけど、でもちょっと実践してみたくなったよね、やっぱり
そう、あのね、ウェーバーグリル買いたい、
欲しいね、
買いたいんだけどね、置くとこない、
こもり場さんにあるんだよね、
こもり場さんにある
ね、イベントするね、キャンプ場、
あ、
いやちょっと早くキャンプ民泊っていうね、広いお庭があるところで、
そうだね、
欲しいですね、買いたいですね、
ずっとね、ジモティでは見てんのよ、
あ、そう、
でもね、沖縄ばっかりなの、
うん、沖縄文化があるらしいね、
沖縄やっぱりアメリカ人がねウェーバー買いまくってもういらなくなってね、
いいな
って回ってるんだよ、
そこそこ、じゃあまたちょっと練習してレベルアップしていきたいなというところで、
はい、はい、そうですね、
実は30分経ってしまったので、
あ、じゃあ今日はこの辺でカラオケを
出ないといけない
でもうそうそう、行かないといけないんです、
はい、じゃあ今日はここまでありがとうございました、
ありがとうございました。
あ、私あの YouTube に1本動画上げたのでよかったら見てください。
何の動画ですか？
あのマシュマロ棒を紹介するという動画です
何だそれ何だそれ、
はい、そう、これから上げていくのでよかったらそっちも見てください、
はい、
じゃあありがとうございました、
います。